平成24年本日は、7月の8日日曜日午後の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日はヨブ記の4章を見ていきます。すると手満人エリファズが話しかけていった。もし誰かがあなたに会えて語りかけたら、あなたはそれに耐えられようか。決して誰が黙っておられようということですね。この辺りの流れをちょっと説明しますと、ヨブ記の今日は4章ですけども、ヨブ記の初めの方から見ていくと分かることは、ヨブ記はそもそも何かっていうと、何でも言うんですけど、あれはヤコブの5章ですかに書いてありますように、患難に耐えたものは幸いであると、で、また主が来られるので患難に耐えなさいと言ったように、主が来られるから患難に耐えなさいって、これ患難時代のことですよ。だから、ヨブ記の我々の理解では、これ、ヨブ記って、まあ、もちろん苦難のことは書いたんですけども、この意味合いは、単にヨブっていう、なんか不幸せで、なんか悪い巡り合わせの星の下に生まれた人がひどい目に遭ったっていう、そういう一個人の物語じゃなくて、主は来られる前に苦難に受ける人々、要は患難時代を通る正しいクリスチャンのための学びの書であるというふうに思います。それはヤコブの5章ですか、そこに書いてあることは、書いてあります。ので、そのような視点で見ていくときに、ヨブ記っていう、ある意味では、割と特別な書ですよね。この言葉の意味合いがあります。だけども、午前に見ましたように、見るには見るが光るとかね、悟らずとか、それだと、何の意味もないんですね。だけど、聖書の言葉って、私はクリスチャン生活ずいぶん長いですけども、でもますます最近やって、恐るべき書だな、ということをよく思います。それは、午前中に言いましたように、ペンテコステカリスマではもう非常に身近な言葉ですね。使徒だとか、またはね、トランスフォーマーってまさにそのままの言葉はペンテコステカリスマ派の雑誌で使われてますよ。結構有名な言葉で、それって変装なんですね。使徒の変装で、インチキ使徒の変装ってことですね。だから、聖書って全てを知ってるなというふうに思います。まるで今のこの時代を語ってるようなもので、しかもね、サタンの手下、悪魔礼拝者ですね。でそれが潜り込むと言ってます。まさにその通りになってますから、そういう意味合いでヨブ記が、まさにこれから起きようとする患難時代のことを語っていたとしても何の不思議もありません。なぜならばこの章は人によって書かれたように見えるけど、実は唯一の神が書かれた唯一の本であるので、神はアルファデルオメガであり、初めである終わりである方ですので、ロチのこともご存知ですので、その方がまさに患難時代のことを我々に知らせるために書かれたとしても何の問題もないというふうに思います。そしてそのように視点で見ていくときに分かります。それは繰り返しですけど、ヨブ記の1章2章を見ていくと、要はサタンが出てきますよね。サタンが最後にこの正しいやつをね、本当は神様なんか死んで神のことなんかまともに考えてないというところを何とかして証明してやりたいということで、いろいろこの直から出しますね。で、これがヨブ記のヨブの悲劇ですけども、同じようにこれは繰り返しているんですけども、患難時代どうしてキリスト教会の教会時代最後にあるかということと理由なんですよ。それは皆さんが正しくなければ患難時代ありませんので、そういう意味で心配ないんです。正しくなければね、別の心配がありますけどね。会いませんよ。クリスチャンはみんな会うわけじゃないんですよ。全然勘違いしますよ。逆にあんたどう考えても迫害者になるんじゃないかっていう類の人いますからね。そういう人は別の心配しなきゃいけないんですね。だけど、正しければ、患難に通りますってことですね。それは、サタンが目をつけるわけですね。で、そういうことは、許されるんです。一つは繰り返すですけども、黙示録のね、三章だかにも書いてありますように、地上に住む者たちを試みるために全世界に及ぼうとしている試練の時って、そういう試練の時がね、全世界に及ぶとまで書いてますから、日本も例外じゃありません。東の端だから、この辺はちょっと例外にしてくれって、そういうわけにいかないですよ。だから必ず来ますよ。で、そういう時ですね。で、その時に、こう、耐えるっていうところが多いのがポイントです。で、その時に、繰り返すんですけども、ヨブ記の一章では持ち物が去るっていうことですね。だからで息子娘がね取り去られたってこれ信者ですよ。教会から信者が減ってもびっくりしちゃいけないってことですね。またはねまたは人が減ってったとかね、 それでもびっくりしない。そういうことになります。で、では2章ではね、もっと直接的なね、体を拘束されたりとかね、逮捕とかそういうことがあるかもしれないけど、体に関することです。だけど、それは2章ぐらい前なんですけども、3章以降、まあ、呼ぶ気はずっと長いんですよ。20章も30章もあるんですけども、その後何があるかっていうと、皆さんが読んで通りですけども、呼ぶと友人との間の会話なんですよ。で、これは何を意味してるかっていうと、今日のとこを見ても、今日のね、4章を見ても、このテマン人、エリファズが話したっていうけど、これは神様といろいろ言ってました。だから、神を信じるっていう人が、この、ヨブを責めてるんですよ。この、ヨブ記ってね、あまりにも、あんまり直接的に表現してないんですよ。お前はバカだ、おたんちいんだとかね、そういうお前の母ちゃんデベストとか、そのこと言ってないから、それ聞くと、その喧嘩してるってわかるんですけど、あんまり上品なんで、何言ってんだわかんないとこあるんですけども、基本理解しなきゃいけないんですよ。ヨブを、友達は、お前が罪があるから問題だっていうことを基本的に言ってるんですよ。なんかあんまり、上品に書いてあるんで、なんかそう理解できる、私、長で理解できなかったり、一体呼ぶ気って何をお互い言い合ってるのかよくわかんない。なんかいろんな細かいこと言ってさっぱりわかんなかったんですけども、これは理解しないと理解できませんよ。で、呼ぶが言い返してるんですよ。呼ぶの言い方も、結構上品なんで、あんまり直接的な言い方しないんですよ。そうよ、お前こそね、なんとかとか言い方しないんだけど、言ってることはでも違う、あなたたち言って間違いだってね。私は正しいんだって言ってるし、で、友達が入れ替え立ち替え言ってるわけですよ。そういうお前ね、こういう罪があるんじゃないか。お前のこの言い草はこうだとか。そういうこと書いてないんだけど、そういう言い方で書くと我々わかるんですけど、上品に書いてあるんですけども、言ってることはそういうことなんですよ。で、これが、なんでこういうふうにしつこい、しかもこれ長いですよね。4章から、ね、5章、6章、10章、20章、30章ぐらい、ぐわーっと続いてるんですけども、これなんで長いのかっていうと、我々がカナン時代の、私はこういうふうに思うんですけども、参っちゃうのは、我々カナン時代に入った時に、一番参るのは、やっぱり、遠くも大変ですけども、同じクリスチャン仲間からの抽象批判って答えるんですよ。で、特に御言葉を用いてきますからね。今日のエリホだってね、この4章にだってね、信仰者はこうあるべきじゃないかってこと言ってるんですよ、この人も。だから、そういうのって弱いんですよ。ありません？クリスチャンからの言葉って結構ね、ぐっとくるんですよ。で、未信者から言われるとね、なキリストやめて、この仏さんを拝めなさいって言っても、いや、やめときますぐらいでね、あんまり深刻にダメージ受けませんけども、御言葉を持ってくると皆さん、ぐらつきませんか？ありますよね。しかもそれはね、尊敬してたりする人だとね、ぐらつきますよね。で、そういうもんなんです。で、私は、いい経験しましたよ。何度も言うんですけどね。前の教会で、やはり私は、神の示された、示しに立ったわけです。たとえの理解に立ちました。また、今ね、エレミヤの部屋で書いてるような警告の図とかで買ったんですね。で、その時に、御言葉を持って非難されたんですよ。しかも、自分ずっと先輩の人とか、一番教会で偉い一番、最も偉い牧師だとかね、言うんですよ。私なんか、処分されましたからね。で、こう、持ってくん。で、私は、ウッチマンニーっていう、クリスチャンの人がいるんです、中国の人。で、その人を尊敬したんです。で、で、私が、言うこと聞かないって、何でも言うこと聞かないわけじゃないんですよ。時々レムナって何でも言うこと聞かない人が来るんですよ。それ困る。そういうのを見られてるんじゃなくて、どうしてもここっていう世界を示されたことは、従わなきゃいけないんですけど、何でもかんでも反発するって、それただの、サタンね、反抗者ですからね。それ違うんですよ。違うんですけど。でも、私が、要するに、奉仕はしたん。牧師の人はしたんですよ、何でも。朝来て、男で少ないから荷物を運んでくださいって言ったらね、会社より早く行ってですね、8時間、まあ誰も人ない来た時にね、ワゴン車に乗ってね、で、もう一人の男の人二人でワゴン車から荷物を下ろして、こういうビルでしかもエレベーターがない3階ぐらいまで、二人でワゴン車に荷物いっぱい運んでですね、セッティングしたりしてですね、 今三上さんがやってますけども、三上さんが一番大変な干してますけど、もうちょっと量が多いです。和干しは1台ですから。でそれをやってたで、それ全部文句言われてやってましたよ。だけどもそれはあの素直にやってましたけど、ただやっぱり例えの理解のことに関してはやっぱりあの患者さんに言われたことなんで負けなかったんです。そしたらやっぱり処分が来ましたね。でさっき言いましたように、あのどうもあのね、あの男はこのウォッチマンの人を尊敬してるからこの本持ってって説得しようと思って。で偉いですよね、私に会わせてくれました。そういう意味で偉い牧師だと思ったんですよ。わざわざ個別に会わせてくれたので、ここの本にこういう権威と服従っていう本持ってきた。で牧師の言うことを権威と服従従いなさいって、あなたの場合従ってない、あのね、勝手なメッセージしてるからってことですよね。で困ったと思いましたね、私は。あのこれね、ちゃんと言わないと追い出されちゃうし、それもここじゃないかなと思って、神様に知恵を求めて、今脅されるのは仕方ないんだけど、神様はそういうのは仕方ないけど、でももうちょっとこの教会で言うべきことがあるならとどまえてくださいって言った。そして1ヶ月ぐらいになったら神様に知恵を与えてね、あのまあ一応返事をできた。その際は神様の知恵で追い出されなかったんですけども、そういうふうにあの御言葉に沿って非難が来るわけですよ。この業務もそうですよね、いろいろ来るわけですよ。あの時に揺る動かされるかどうかってことですよね。で、来ます。そして、ここで書いてますね。テマン人エリファズが話しかけていった。もし誰かあなたに会えて語りかけたあなたはそれに耐えられようかって。しかし誰が黙っておられた。だから、お前に言うこと言ってやるぞって言ってんですよ。そうですよね。クリスチャンが厳しいことを読むに対して言ってくるんですよ。こういうもんなんですよ。だから私もいろいろ言われましたし、またあの人はおかしい人だってね。教会の方針に従ってないってもうすっかり有名になってしまいましたよ。もうだんだん誰も相手にしてくれなくなってしまって困ったなと思ったんですけど、ね、だんだん教会行くのなんか辛くなってしまってですね、なんか日曜日になると気が重い。もう末期症状だなと思いましたけどね。皆さんそういう気分ないですよね。レムラントがそうであるとそれ困るんですけども、あったですよ。参ったですね。もうそれは3年半の関連祭の終わり頃ですけどね。もういい加減に追い出されてほっとしましたけどもね。で、そうなんですね。だからいろいろでもここで呼ぶ気の言ってることは人が言うっていうことです。でしかもクリスチャンが言うっていうことです。しかも御言葉に基づいて言うっていうことです。あなたおかしいから。だから関連祭に入った時の一つのポイントは、皆さんがいろいろ非難されたり、ね、逮捕とか、ね、罪状を持ってきたりときに、必ずこういうのが来るんですよ。どうしてあなたに一言言わないわけいけないでしょうってね。しかも、御言葉を持ってきたり、信仰的なことを持って言ってくるんですよ。でそれで、ぐらついちゃう人が多いんですよ。だから、呼ぶ気っていうのは、繰り返し繰り返し、この友との言い争いが出てくるんですよ。それは、やっぱりこれで引っかかっちゃう人が多いんですよ。クリスチャンに説得されちゃうんです。クリスチャンに説得されるんですよ。でだけど間違ってるのは友人なんですよ。それは呼ぶ記の終わり見れば分かりますよね。神様が弁解してますから、呼ぶは正しかったってね。あなた3人の友がねこのことをね神に食らいためて贖いを出さなきゃダメだってね、呼ぶは正しいからあなたたちに取り出してくれるってはっきり言ってます。また冒頭で言ってますよね。何の罪もないのにね、サタンに対して、何の罪もないのに、ヨブにひどいことしたって言ってるように、この線を間違えてはいけませんよ。ヨブ記読んでるとき、何が何だか分からなくなる人がいるんですよ。ヨブも悪いんじゃないかとか言うんですけども、まあ、言い方はちょっと厳しいところあるんですけども、やっぱり基本は、神様に言われてるところなんですよ。ヨブに何の罪もないんですよ。その辺が基本なんですよ。だけども、ひっくり返すような、ぐらつかせるようなぐわっと試みが、信仰の友から来るぞっていうことに関しての語りかけなんですよ。それを理解しないと武器の基本が来ない。で繰り返し言うんですけども、それが危ないんですよ。クリスチャンからのことって引っかかるんですよ。違うんじゃないかいとか言われてると結構これでひっくり返っちゃうんですよ。説得力があったりねするんだよね。だけどでも 神が示された正しい歩みに関しては引いてしまってはいけないということは予備の結論であります。例えば友達が3人4人口を揃えて、お前が違ってるよ、この歩みは違うぞって言っても引いてはいけないということは予備の結論であります。で、参考までにテマンジエリファズって書いてあるんですよね。エリファズの意味合いはこうです。私の神は金ということですね。金は信仰ですよね。だからやっぱりこれはエリファズは信仰に立った歩みの人は予防を非難するということであります。そういうことですね。では憎まれちゃうんですね。予防は憎まれると言いましたけども、どんどんどんどん友達から憎まれている、その時でも正しくとどまることができるかということであります。でそういう意味で非常にやっぱりこれ試練、それが試練なんですよ。3年半の試練ってね、無知で戦えることばっかりじゃない、無知で戦えることもあるかもしれませんけども、それだけじゃなくて信仰の友からの揺るがしで、そしてそれに、正しく義を保つことができるか、惑わされたクリスチャンからの言葉に、ひっくり返されることはないかって、そういう問題であります。そして3節、見よ、あなたは多くの人を訓戒し弱った手を力づけた。あなたの言葉はつまずく者を起こし、崩れる膝をしっかり正した。だが今これがあなたに降りかかると、あなたはこれに耐えられないということですね。これがあなたを打つと、あなたは怯えている。あなたは神を恐れていることはあなたは確信ではないか。あなたの望みはあなたの潔白の行いではないかってことです。だから、ことの非難、これも非難なんですよ。エリファズの次の非難は、あなたはかつて良いこといっぱいしたって、ね、つまずいた弱った手を近づけた。多くの人を訓戒した。で、つまずくものを起こした。崩れ者を引っかいたらした。だけども、あなたは神へ打たれた、じゃないのか。そして、あなたおかしいんじゃないかっていうことですね。だから前は良いことあったかもしれないけども、今は神よって悪くされてるんじゃないかっていうことですね。こういうことを起きてくるんじゃないですか、神奈時代で。まあ、こう参考になるか、まだ27章の42節見てください。まだ27章40節から言いましょうか。同じように祭司長たちも律法者長老たちと一緒になってイエスを預けていった。彼は他人を救ったが自分は救われない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そしたら我々は信じるから。彼は神に喜んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているんだからってことですね。でこれね、イエスはいろいろ良いことをして人を救ったけども、今神によって罰せられてんだって言っているんです。だからこんなような非難が来るんですよ。でイエス様も非難もまさにこれ3年半のね、最後に十字架につけられたり法律でね、決められて、これは罪人だと言われたわけですから、でそういう非難が来ます。で我々もだから同じ批判が来るんですよ。前は良いことしたかもしれないけど、今は罪人だとかね、今は悪いことしたから牢屋に入ってるとか。でもそれっていいですか。イエス・キリスト、確かにサンヘドリンで、全員一致で有罪、この人は死刑だと決まりましたけども、どっちが正しいかというと、神の子イエスは正しいんですよ。それを裁いたり、有罪にしたユダヤの議会の方が曲がってるしおかしいわけであります。同じように我々はこれから世の前に入っていくときに、我々が 神の言葉に従っているから我々の方が正しいんです。でも逆にアメリカは獣の国をはじめとして、法律がおかしくなります。同性愛の人はね、あれは障害者なんだから、その人を悪く言うってことは有罪だとかって。だからその時に我々は法律で有罪と決まったからといってそのようでおたおたしないっていうことを学ばなきゃいけません。でクリスチャンはみんながみんなそこまで覚悟を持っている人たちじゃないんです。なんかこうね、教養みたいにして教会来てるとかね、よくありますよね。カルチャースクール一緒みたいとかね、または教会で結婚式あげたいからそういうのに来てるとかね、いろいろあるの。そういう人はひっくり返っちゃいますよね。まさか法律に触れてまで教会行きたいと思いませんか。だから我々はこの件に関しても固く御言葉につかなければいけません。なぜかというと法律が出てくるとひっくり返っちゃう人って多いんですよ。日本のキリスト教の戦時中もそうですよね。なんか天皇陛下なんとかでかんとかでね、あら人神の天皇がなんとかで有罪してどこへ牢屋に入れるぞとか言われちゃうと蜘蛛の子を散らせに去ってっちゃうクリスチャン多いんですよ。でもしかりはしかり、いないいななんで、そういうことも来るんですよ。で、スカートイエス様の時はそうですね、有罪になってますからね。だからその時にそれも示しとして来る、これもよりわけとして用いられる可能性があります。で、それでも固く立つかっていうことはある程度覚悟を決めておかなきゃいけません。有罪とされてもしかし主の前に立つのかどうか、ね、それその時はもうやめちゃうのか、有罪とされたらもうバカらしくて教会行くのやめちゃうのかどうなのか。で、それは来ると思います。で日本、ね、においてもそうです。そしてまたあれは誰ですか、日本でもクリスチャンの教師が靖国をね、神社に参拝するかしないとかね、あれは誰だったかな、新島城か何だろうな、忘れちゃいましたね。誰かいたんですよ。で、そして、参拝しないからダメだなんとかとかですね、言われてしまいます。でも、このような、避難が来たからといって、だからおかしいんじゃないかとかね、まあ正しかったかもしれないけど、もう逮捕されていることはもうすでに悪いことの証拠だとかね、というような論理が来るかもしれませんけども、だからイエス様を罵った人たちもそうですよね。逮捕されていること自体が悪いっていう証拠じゃないかって感じですけども、でもどうぞ神の言葉は天地が過ぎ去っても変わることはありませんので、我々はひょこひょことこの世の法律はどうこうって関係ないんですね。でどうぞ正しくそんなことはひっくり返ることはないように、しかしこの類のことはあるということはですね、ぜひ正しく見ておいていただきたいというふうに思います。で、そんな感じですね。そして、また、呼ぶ記の4章の、7節、さあ思い出せ、誰が罪のないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか、私の見るところでは不幸を耕し害毒をまく者がそれを書いておるのだ。彼らは神の呼ぶ記によって、滅び、その怒りの息によって消える。獅子の吠える声、たける獅子の声は共にやみ、若い獅子の牙も砕かれる。お石や獲物がなくて滅び、身石の子らは散らされるというですね。この箇所は何を言っているかというと、何節もう一回言いますけど、さあ思い出して誰が罪なりに滅いたものがあるか、どこに正しい人で称えたものがあるかって、これは遠回しな言い方ですけども、意味合いわかりますよね。ヨブのことを非難しているんですよ。どこに罪がないに滅いたものがあるかと、同じようにあなたがこの世で滅びのように、もうね、子供みんな死んでしまったり、持ち物みんなね亡くなっちゃったり、牛もロバもみんな亡くなっちゃって滅びたの、あんた滅びてんですってしかもこんなひどいおできまでできちゃって、これは 罪のないに褒めたものが、だから、要は、お前に罪があるぞって言ってるんですよ。このぐらいわかりますよね。これわかんないって呼ぶ気わかんないですけども。だから、そこ、まあ、言ってませんよ。予防を名指してね。お前はデブさとか言ってないんだけど、しかしそれは読み取らなきゃいけませんね。どこに罪があるかって、完璧ながらだけで、他人のこと言ってると思うてるとダメですね。このぐらい読み取らないと呼ぶ気を見てない。だから、言ってるわけですよね。我々もそういう非難来るんですよ。我々のところに来てね。同じようにこう、呼ぶみたいな苦しみがあってたりするときに、どこに、どこのクリスチャンで、罪がなしにこんなひどい目になってる人がいるかって、こう横を見ながら、見ながら横を見ながら、で、要するにお前のこと言ってるってことで、こう、いかにも鈍感でですね、ああ、誰かそういう人いるんでしょうかねとか言ってちゃダメだよ。自分のこと言ってるんですからね。だけど、こういう非難が来るんですよ。で、ひどいこと言ってますよね。で、八節では、私は見るところで不幸を耕し、害毒をまく者がそれを書いてる。だから、お前が害毒をまいてるから、ヨブ、お前が害毒をまいてるから、こういう目に遭うんだって言ってるんですよ。そういうことですよね。で、これはだから、物事が、理解してください。昨日までは信仰の人であっても、サタンの衣に来た時には、周りの人って見えるとこしか見ないんですよ。一転して言うこと変わるんですよ。変わる。本質的なことは何も見ないんです。表面だけですよね。だから、そういうものだと思ってください。で、いちいちそのために、おたおたしてはいけないんであります。本質的なことは何も変わってないわけですからね。だけども、それに耐えられるかどうかってことですね。で、外見的になんかもう見たいね。だから私も、そういうふうに、最初は前の業界でね、割と、中の人いっぱいいるんだけど、のうちあの人はどうも牧師から目つけられてるって言ってね、牧師は絶対ですからね、教会なんかで、特に使徒って言ってましたからね、牧師というよりも使徒っていう名前を使ってたわけです。だから、えばってたわけです。だから、そうするともう、見えないですから、ね、あの人が、ね、あの感じたなんか間違いがあるって言ってましたんで、もうそういう確信になってるんですよ。で、なんで見えないですか、私は途中から一応奉仕者の中に入ってたんで、教会の中に23区礼拝というのがあって、私は豊島区の方へ午後は奉仕に行ってたんですけども、で午後その辺りで、日曜日午後礼拝持ったんですけども、そこに本部の教会から預言者が 2,3 人送られてくるんですよ。で預言者は順番に回ってて、そこの教会で神の、預言を捨てくんですよ。私のところ来るときは、大体、預言者として召されてた、そのときはそういう奉仕が、そういう、たものあったと思うんですけども、2、3人のまだ若い子です。20歳前後ぐらいの2人の子は預言者として来るんですけどね。大体言うこと初めから分かったやつですよ。預言者は何言うか分かったんですね。大体、ここは、ここの奉仕者はひねくれて、全然上に言うこといかないとか、そんなこと言うだろうと思ったとき言ってました。毎回言ってましたよ。で、何言うか分かってましたから。大体だからそうなんですね。だから本当にその神が言ったかどうかは分かりませんよ。それただその人がただそう思ってたかもしれないですけども、でそういうのを耐えていけるかってことですよね。非難がだから本当に神にあって、で、ね、だからこの人は教会なんかでひどい目に遭ってんだと、みんなが仲間外れにされてね、牧師から目つけられて、人もね地方に送られもしない、牧師にも立つことができない、買い殺しみたいな状態だとかね、なんですね。だからそういう時にやっぱり罪があると言ってるわけですよ。こうでは刑に従ってないって言ってますよ。刑に従ってそこにいるのは私ですからね。要は私のこと言ってるわけですよ。だけどそういうふうに人が思った、そういうふうに思われた時に本当に神が正しいに従った時に曲げるか曲げないかってことですよ。我々に本当に罪があったらそれはくれたまなきゃダメですよ。余裕何も聞くなってことを言ってんじゃないんですよ。だけどでも主は言われたポジションには立つべきであります。まして関係者さんは拝むべきでありますよ。だけどこういう類の非難が来るんですよ。罪があるぞってことですね。罪があるからこんなひどい目に遭ってるんだとかね、来るんですよ。だけどこの時にどうすべきだったんでしょうか。ヨブはこれ食い改めてね、エリファズの言うと、ああ私に罪がありましたってね言うべきかって、ヨブはそうしてませんよね。これ正しいんですよ。ヨブの言って、ヨブの態度は正しいっていう原則正しい。 友達が勘違いしてるね。だから我々も立つべき態度っていうのは、観念でいろんなクエスチョンが来てね、入れ替わり立ち替わり、お前に罪があるからこういう法律やなんとかとかね、お前はこのちっとも今の刑事法から長いに沿ってないとかいう言われるんですけども、これは大変なものが来るかもしれませんけど、しかしどうぞポイントは引いちゃダメだってことですね。でだからこんだけこうたびたび書いてくるってことは、やっぱこれひっくり返っちゃう人はいるんだろうと思うんですよね。だからひっくり返っちゃうと判決を拝んじゃうかもしれませんし、楽な方を選んでね、でも楽な方を選んで判決を拝むとこれ永遠の滅びですからね、ねその日が消えることがないと恐ろしいですからね、よくよく考えなきゃいけません。でもそういうことは許される時になるだろうというふうに思います。そして12節、一つのことが私に忍び寄り、そのささやきが私の耳を捉えた。夜の幻で重み乱れ、深い眠りが人々を誘うとき、恐れと驚きが私に降りかかり、私の骨骨はわなないた。そのとき一つの霊が私の顔の上を通り過ぎ、私の身の毛が揺らった。それは立ち止まったが、私はその体たちを見上げることはできなかった。死ぬ姿は私の目の前にあった。静寂、そして私は一つの声を聞いたって書いてあるんですね。で、17節以降はその霊の声なんですよ。人は神の前に正しくありようが、なんとかなんとかとかね。この霊が語った声なんです。で、この霊は何を言ってるかっていうと、こういうことですね。人は、17節で、人はその作り主の前に清くありようか。見よ、神はご自分の証明さえ信頼する、その見つかりたちにさえ謝りを認められる。まして、地の中に土台を据える泥の家に住む者はなおさらのことである。彼ら、シミのようにたやすく押しつぶされ、彼ら、朝から夕方までに打ち砕かれ、永遠に滅ぼされて誰も帰り見ない。彼らの幕への綱も彼らの力は取り去れないだろうか。彼らは知恵がないために死ぬって。この例の言ってることは何を言ってるかっていうと、見つかりにさえ謝りを認められるっていうから、だから見つかりよりもさらに低い存在である人間に正しいことってないんだって、だから必ず罪があるぞっていう表現です。しかしこの例の言うことは正しいのかどうかっていうと、これは例が語ったけども、しかしこれは間違えてるんですよ。でこの歌詞で知らなきゃいけないことは、例だからって何でもいいってわけじゃないですよね。新約聖書の中でありますよね。例だからって何でも信じるべきじゃないってことは、あれはヨハネの手紙かなんかでありますよね。しかもこの例なんか怪しいですよね。こう見てるときね。なんとなく出現の仕方がなんか変な感じですよね。14節。恐れとおのぬきが私に降りかかり、私の骨骨はわらないた。その時一つの例が私の貝の上を通り過ぎ、私の身の毛が揺らった。なんか身の毛の揺らす例って、これって神の例か、これどっちでしょうかね。どんな感じですか。どうですかね。身の毛の揺らす例って幽霊じゃないですか、これ。だから、なんか精霊って感じじゃないですよね。身の毛のよだつれですからね。精霊が来た時に身の毛のよだつってあんまりしないように思うんですけどね。で、だから、ここの教訓は私の理解では、霊は何でも信用するなってことですね。霊だからといってな、もちろん精霊からの、神からの霊は信用するべきでしょうけども、そうでない霊もあるから、そうでない霊に従っていいってことです。で、その時に、この、エリファズっていう人は、この例がこういうことを言ったんだから、だからこの例の言う通り、神の前に正しい人なんていないんだっていう、そういうなんかこう、包括的な論理でね、だからヨブお前もおかしいんだって言ったんですね。でも、しかし、例って言ってもいろいろあるんです。サタンも例ですからね。で、このヨブをね、非難しますけども、でもどうぞ、例が言ったからといって、場合によっては、例が言ったからといって、我々はそれを受け入れなきゃいけないってわけじゃないんですよ。正しければとどまるべきであります。別におかしな例が言ってること可能性ありますかね。だからどうぞそういったことも見上げてください。で、例がいろいろ言ってくることもある。それに惑わされちゃう人もいるわけですよ。例からの教えだからとかね、こう言って例はいいかどうかは分かんないですけども、関西の方でね、某姉妹いましたよね。予言をする姉妹ね。で、で、こう、なんかこの、今思うとね、不思議な、登場の仕方になりました。最初はだから、A 面の部屋のね、メッセージを言って、まあそういうことを言われる方、 結構おられたんで、まあ、感謝ですねって言って、しかも行動力があって、わざわざ東京まで来られたよね。伝えてたんですよ。でも最初はあのこと言ってた、言ってなかったんです。予言の賜物ってなかった。で、突然なんか電話かかってきてね、姉妹のところに電話かかってきて、なんかこういうなんか声聞いたとか予言が来たとかね。なんか言ってるんで、電話でよくわかんない、何言ってる。さっぱりよく理解できないから、メール送ってくださいって言ったんですね。で、メール見たらかなり、なんか理を宣伝して思って、で私もでも、そうは言っても、やっぱり、霊は吟味しろとか、予言吟味しろってことがあるから、で神の霊は、未来のことをね、こうやって、それを、実現したら神の霊だって、そんな、吟味が、神明記だからありますからね。それを言ったんだけど、それに関しては答えてこなかった。で、ただまあ、そういう吟味なしに、ただ、ただその内容はね、私がよく見てしまうと、もう、すごくこう、例えを理解ですな、すごい、私なんか引っかかりそうな類だったんですよ。だから、すっかり信用してしまってですね、もう吟味をずっと続けるべきだったんですよ、もっと。で、予言、の神からの予言だと思ってしまったんですけど、それは今思うとこれ違うと思います。でその例に導かれて、その姉妹は、エレミアおかしい、暗号がおかしいからエレミアのとこおかしいっていうことを言い出して、他の兄弟と組んで、なんか分裂騒ぎになってしまったんですけども、まあ分裂して、まあそうね、休暇の方針に従ってもらえないんなら、どうぞお帰りくださいと私が実は言ったんですけども、でまあ混乱が起きることが起きました。でも例に導かれたような事実ですよね。だから、そういう意味で、今思うと、例だからといって、まあ、すべて信用できないんです。しかも、この、印とかね、すごい予言があったりね、したとしても、やっぱり別の例からの可能性があります。だから、そういうことをこれから想定してください。すごい信憑性のある予言が来て、そういう例が語って、そしてあの人はおかしいとかね。で、なんとあれとおかしいとかね、あらゆる正しい。それでも、我々はそういう、試しも来る可能性があります。だから、予備記にこう書いてあるんですよ。でその時は、とどまらなきゃいけないんです。いいですか。そういうような、もっともらしい予言とか、霊的な、この、示しがあって、それもって、あなたたちがおかしいって言われたとしても、しかし、その例の、がもっともらしいことを言ったとしても、我々は、とどまる時にとどまらなきゃいけないんですよ。そうですね、なんてやめちゃダメなんですよ。ダメなんですよ。やめちゃったら何の畑もなくなっちゃいますからね。もう私に入ってはいけません。で、そういうことが許されるっていうことが、この言葉の示しなんです。ではどうぞ、結論としては、あらゆる形の揺るがしが許されるんですよ。右から左からね。地震の時ありますね。例える横揺れとか、ね、上から物が落ちてくるとかね。いろいろある。でも、ね、耐震強度を良くしてね、マグニチュード9でも倒れないとかね、倒れないしていくわけですよ。だから、我々はやっぱり、予備機を通して分かることは、あらゆる形の話が来るでしょうっていうことであります。予備がね、会社の実験みたいになっちゃって、してるんですけど、予部の場合がある意味で最も極端な例だと思うんですけども、ここまででないにしても似たようなことは必ず来ると思います。そして予備機の強調点は信仰の友からの非難ですよね。しかも御言葉を使ってきますからね。ビニーさんへ引っかかっちゃうんですよ。神様と同じですからね。今ねこれ、なんとなく皆さん言われたらどうですか。とどまれますか。さあ思い出せ、誰が罪のように吠えたものがあるかとかね、どこに正しい人に叩いたものがあるか、お前のこの座はどうだとかね、あれ不幸にあった時、こう言われた時なんか考えちゃいませんか。言われたら考えちゃいそうですよね。思い直したって今まで全て間違ってたのかとかね、ダメなんですよ。正しければとどまなきゃダメなんですよ。で、そういうもんなんだよ。だから、で、イエス様の時もそうですよね。立法学者パリサイとかね、十字架がかかったイエス様に、立法学者パリサイって言って、神の言葉に従ってキリストを非難してるわけですからね。お前間違ってるからこうだこうだって言ってるわけですよね。それに乗っちゃダメなんであります。正しければやっぱり、とどまなきゃいけないです。まあ何でも反抗すればいいってもんじゃないんですけど、しかし正しく言われた時にはとどまなきゃいけない。そういうことは許される時なんだっていうことはですね、覚えてください。で、何度も言うんですけど、やっぱり、クリスチャンを通しての惑わしっていうのは、 必ず来ます。違う方向へ引っ張ってる距離とか含めてですね、それにとどまらないです。こういうポイントをぜひ見ておいてください。じゃあ以上でした。